先週の例え話は放蕩息子の例え話でございました。そして今日もまた例え話になっております。お手元に聖書が聖書をお持ちの方はこの聖書をペラペラっとこうめくっていただくとですね、結構例え話がこのあたり、たくさん載っているんです。ファリサイ派の人と徴税人の例えですとか、不正な管理人の例えですとか、金持ちとラザロですとか、それから無難の例えとかですね。ルカはこの後半部分、私どもからするとこの十字架にかけられる直前のところに関しては例え話をこうしてまとめて記録をしました。でイエス様は神の国のことを例え話を使ってよくお話をされたんであります。で言うまでもなく、例え話は例えですから出来事そのものではありませんけれども、例えであるがために私たちにはとても馴染みやすくなるというか、聞きやすいお話になってまいります。例えば有名なイエス様の言葉でこういうのがあります。あなた方を人間を取る漁師にしようという言葉があります。これも考えてみたら例えですよね。そのあまりにもあまりのこのユニークさゆえに、人間を取る漁師というこのアンバランスさのゆえに、私どもの耳にも印象深く残っておりますが、こういうふうにしていわば生活に密着した言葉で主は神の国をたくさんの人たちに説いてくれたわけであります。でそういうふうに話していただくと、まあ、聞く私たちとしてもこうなんとなく分かったような気持ちになるわけであります。今日のブドウ園と農夫の例えも多分このお話の流れを今ざーっとこの読んだ中でぼんやりとは理解できたのではないでしょうか。なるほど、これがイエス様と私たち人間との関係なんだろうなというふうにうなずくわけであります。ただまあ、なるほどって思っても、おそらく、まあ、理解もおぼろげで、しっかりとしたものではないだろうなというふうにも思うのであります。ブドウ園の主人が長旅に出たそうであります。先ほども言いましたように、例え話というのはいつも身近な出来事を取り上げていますから、こういうことがよくあったわけですね。当時地主さんという人たちは自分の家の近くに土地を持っているだけではなくて、結構離れたところに土地を購入し、そしてそこで、しもべたちを雇って土地を耕し、例えばブドウだったらブドウ園をこう作り、そしてブドウの収穫をして収入を得ていたようであります。当時の地主のやり方であります。でいつまでもそこにいるわけにいきませんから、たまに実家へともう帰っていくわけであります。そうするとしばらくそこで休みますから、そのブドウ園は、小作人たちにお任せして、留守にするんですね。その辺の事情がこの例え話の中にも出ているわけであります。実家に帰ってしばらくゆっくり過ごそうかというわけであります。まあお盆とかお正月にね、ふるさとに帰るという私どもの習慣に似ているのかもしれません。ですからこういう長旅というふうにもうそれとなく聖書に書いてあるけれども、これは当時よくあったことであります。 やがて収穫の時になります。そこでこの地主の主人は、しもべを使い人を送り、契約通り収穫の受け渡しを実行しようとしたわけであります。ところが悲劇が起こりました。使わしたしもべがなんと袋叩きにあって空手で追い返されたって言うんです。そこで二人目を使わしました。そしたらやはり同じで、また袋叩きにあってしまった。おかしいな、なんでだろう、なんでこんなこと起こるんだろう。三人目も起こるんです。結果は同じ。そして主人はとうとう最後に自分の息子を使わすということをする。ところがこのしもべの農夫たちの暴力はここで頂点に達します。息子が殺されてしまうという最悪の結末になってしまったというのが今日の例え話であります。聖書に慣れ親しんでおれば、この例え話の中で誰が何に例えられているのか、大体、見当がついてくるんではないかなと思います。直接話を聞いていた民衆、そこの中には祭司長とか律法学者たちもいたようでありますが、彼らもこの例え話を聞いて、やっぱりおぼろげに理解をしたんですね。ブドウ畑というのはイスラエルという土地のことを彼らは立ちどころにイメージできたそうであります。ブドウ畑というのはそういう例えによく使われたということですね。そして主人とはやっぱりこれは神様でありましょう。私たちにもわかります。そして神様、主人が使わしたしもべというのはイスラエルの人たちにとってはこれは預言者だというふうに理解をするわけであります。で、これは旧約聖書の長いこの伝統の中で、出てきた当時の人たちには比較的わかりやすいハンデをしたような例えだったそうであります。事実、この話の最後のところで祭司長や律法学者は農夫とはこれは自分たちのことだろうというふうにこう推測をするわけですね。ですからイエスは私たちに当てつけてこれを話したんだというふうに理解した。これはもうまさにイエス様の例え話がとっても効果的に彼らに伝わったということの証拠でありますね。例え話というのは例えだけで終わらせてしまってはもちろんいけないわけで、その話の真意をちゃんと読み取る必要がございます。そしてそれを読み取るためには、その話を聞く私たちはそれなりにこう真剣に耳を澄まして聞かなければいけません。ただお楽しみで聞いていればいいというわけでもないわけであります。オーディエンスがちゃんとその例え話を聞く耳を持っている必要があります。そしてその例え話の言わんとするところをちゃんと理解をしていきたいのであります。例え話をしたときにイエス様がよく口癖のように言った言い回しがございます。それが、耳のある者はよく聞きなさい、耳のある人はよく聞きなさい。これが例え話の始めとか終わりにイエスがよく言っていたことであります。 聞き手に耳を傾けてもらいたいのであります。耳を傾けて、その話の中に込められている深い深い意味を、真意をイエスは理解をしてもらいたい、欲しいのであります。それがこの聞く耳のあるものは聞きなさい、このような表現に現れております。例え話をこのようにたくさん使ってお話をしたということは、イエス自身が私たちに、そしてイスラエルの人々によく聞くという態度をこう求めておられるということであります。聞く耳を持つ、耳を傾けて聞く、受け身で聞くのではなく、自分からなぜなんだろうというふうにいつも問いかけながら、話の中に自分が入っていって聞くという、この主体的な聞き方、自分の出来事としてこれを聞く、あるいは聖書を読む、そのようにしてこそ御言葉は私たちに届いてまいります。英語の試験に聞き取りというのがございます。これは英語のネイティブの話し手の人たちがこう喋るのを聞いて、それを理解することが求められるわけでありますが、思い出しますと、この私が学生の頃はこの聞き取りをヒアリングと言ってました。ヒアリングという、ところが今はヒアリングと言わないんだそうです。リスニングというふうに言うそうです。でヒアリングとリスニング、なんで切り替えたんだろうというふうにちょっと考えてみると、ヒアリングというのはですね、聞こえてくるということなんです。自分の方から耳を傾けて聞こうって言うんじゃなくて、例えばこの、BGM を聞くとかですね、あるいは電車の音が耳に入ってくるとか、そういう聞き方のがどちらかというとヒアリングで、リスニングというのはそうじゃなくて、自分の方から積極的に一生懸命聞こうとするというわけで、これはだから聞こえるじゃなくて聞くでしょうかね。聞く、当然テストの時というのはBGM や電車の音を聞くのとは違いますから、これはヒアリングではないなと、リスニングだなということで、どうやら変わったんでありましょう。イエス様が私たちに求めておられるのも、これはリスニングであります。さて、今日の例え話の核心の核心に向いていきたいと思います。最後に登場をする私の愛する息子についてです。で、これが誰であるのかは、聖書にある程度親しんでおられる方であれば、おそらくお分かりだと思います。イエスご自身であります。私たちにはそれが分かります。だってすでにもう結末を知っておりますから。だけれども考えてみてください。この例え話を生で聞いた民衆や祭司長たちはどうでしょう。わからないんです、誰のことやら。彼らにはこの愛する息子の正体が見えないですよね。で、誰のこと言ってるのかよくわからないけど、でもこんなことは絶対にあっちゃならないという思いは、私どももこの例えを直接聞いた彼らも共通しているわけであります。そんなことがあってはなりませんと彼ら叫ぶ。そうです、あってはいけません、こんなことが。で、彼らもそう言うんです。で、その一言を受けて17節でイエス様が何と言ったかというと、17節何て書いてあるかというと、 イエスは彼らを見つめて言われたと書いてあるんです。何気ない一言です。不注意にただヒアリングしていると読み飛ばしそうな一言であります。でも見つめてというこの言葉が私たちに語りかけてこないでしょうか。なんだかよくわからないけど、分かったようなわからないような意味ありげな例え話をイエスがした。でも結末の方ではなんか悲劇が起こって、そんなことがあっちゃいけないんだというふうに常識的な反応が起きた。その時イエスは彼らを見つめたんであります。どんな眼差しだったんでしょうか。そのじっと見つめる目線は彼らに何を投げかけたんでしょう。私はイエス自身の目線をなんとなく感じます。ちょっと言葉にしてみます。愛する息子が誰のことかあなた方にはわからないでしょう。当然ですよ。だけども分かってほしい。これは実は私自身のことなんだ。私があなたにはっきりそう話して、それであなたが分かってくれたらどれほど自分の気持ちも楽になるだろうか。でもそんなことはできない。それにあなた方が言うようにこんな悲劇がバカなことがあってはいけないんです。でもしかしイエス様は言えないんです。ストレートに言っても彼らにはわからない。だからこうしか話しようがない。そんな思いがイエスの今日の眼差しの中に込められています。受難週を来週に控えております。私たちはそういう時、このイエスの眼差しから目をそらしてはいけません。イエスはそんな熱い眼差しを彼らに投げかけ、次のように言いました。それではこう書いてあるのは何の意味か。家を建てる者の捨てた石、これが隅の親石となった。難しいですね。普段礼拝に来て聖書を読んでいる私たちでもこれはちょっと理解しづらい。これは詩編118編22節の引用句です。イエス様は詩編の言葉をここで引用したんであります。これはどういう意味か。ひとたび神様から捨てられたイスラエルの民が、ですね、大きな大きな罪を犯して国を滅ぼされる、その出来事を言っているんでありましょう。けれどもその捨てられたイスラエルの民が再び神様に用いられるということを歌った歌がこの詩編の118編であります。それから隅の親石という言葉、これも聞き慣れません。日本の家屋は木造ですけど、イスラエルのしっかりとした家は石造りであります。そうするとこの石造り、石をこう組み込んでいって、作るらしいんですが、一番最後にスポッとはめる石があるそうで、それが何でも一番要になる石なんだそうです。それが隅の親石であります。そのちょうど柱がこう立っている隅っこのところに入れますので、それが親石になるということであります。で、詩編の解釈ではこの捨てられた石というのがイスラエルの民なんだというふうに広く、理解をされていたわけであります。で、このお話を、例え話を聞いていた中には立法学者もおりましたので、 これを聞いたら、ああこれはあの詩編の118編のあの部分だなというふうに律法学者にとっては打てば響くようにこう分かってきてすぐに解釈に結びついていくんですけど、ところがこの詩編の言葉と先ほどのずっとイエスがしてきた例え話とが結びつかない、結びつかない彼らの中では。イエスが全く新しい展開でお話をしましたので、だから律法学者たちは何と言うかというと、心の中でですけど、あ、この男は神学校も行ってないから聖書を勝手に解釈している、こういうふうに間違い、思ったのは間違いないでありましょう。イエス様はそれにもめげず、18節でさらにエスカレートして祭司長や律法学者の伝統的解釈を打ち砕いてまいります。こう言うんです、18節、その石の上に落ちるものは誰でも打ち砕かれ、その石が誰かの上に落ちればその人は押しつぶされてしまう。これはイエスの言葉です。何でしょうね、これは打ち砕かれ押しつぶされてしまう。礼拝にこうして出て説教を聞いている私たちには、この捨てられた石がひょっとするとイエス自身のことを言っているんではないかというふうにこう感づいてまいります。もう一つ現場の彼らに分からなくて私たちに分かることがあります。それはこのイエスが例えられた石が一番最後の親石になったということであります。捨てられた石であるイエス自身が結局は親石となったんだということ、そしてそのおかげで私たちが打ち砕かれず、総崩れにならず、神様につながることができたということを私たちは知っております。でも彼らには理解できない。今日のこのブドウ園の例え話はイエス自身の出来事、これから起こる出来事を暗示をしたんでありますが、それだけではなくて、私はもう一つ、ここには神様から離れた人間の残虐さ、それも計画的な残虐さが浮き彫りになっているということを思うんであります。主人との約束を破り、三人のしもべを追い返し、最後には息子を殺してしまうという残虐性。でもこれイエスは例え話で語ってますけども、例え話とも言えない、今でも現実にこういうことは起こりうることであります。もうここには主人はいない、この土地は全て俺たちのものだ、俺たちの自由になるんだと、もう契約のことなんか忘れてしまって、まさに富と力へのこの人間の欲望っていうんでしょうか、それがこういう悲劇を招いてしまったのであります。月に1回のこの市ヶ谷集会では、今アウグスブルグ信仰告白というこのルーテル教会の信仰告白を学んでおりますが、その解説をして、解説をしてある本を私どもの信徒の徳善義和先生が書いておられて、それをずっとこう読んでいるわけです。1979年に書かれたものですけれども、30年経った今でもとっても読みやすく、そして、真に迫った言葉で語ってくれていますが、つい先日もその第2条の解説のところを読んだんでありますが、アウグスブルグ信仰告白の中で人間の、 まあ、素性というものを表している部分があります。その中でこういうことを言っているんです。人間というのは悪への傾向と欲に満ちていると書いてあるんですね、アウグスブルク信仰告白の中に。それが人間だと。つまり人間はもう罪の塊だということです。悪への傾向、いつもいつも悪の方にばっかり向いていってしまう。そして欲に満ちているというふうに書いてある。この人間の傾向について徳善先生の言葉をちょっと引用したいと思うんですけど、この傾向は神に対する消極的な反対であるばかりでなく、むしろ積極的な反逆であるというふうに述べておられます。神様から背を向けて生きる、神様を無視して生きるというのは消極的な神様に対する反対だけではなくて、そうじゃないんじゃないか、こういう人間の持つおどろおどろしさを考えると、むしろこれは私どもの積極的な反逆じゃないかというふうに徳善先生は人間の罪を暴いているのであります。まさに神に背を向けた人間の姿であります。そういう欲に満ちた人間に対して葡萄園の主人はどういう人でしたでしょうか。皆さんはどういう人物像をお絵描きになりますか。痛い目にあってもあっても繰り返し繰り返ししもべを彼は送り続けたんです。おかしいなあ、どうしてかなあ、じゃあ私の息子だったら小さい時からよく可愛がってもらったし、きっと大丈夫だろう、息子を送ることにしよう。でこういう気持ちなんですよね。送っても送っても、返されてしまう、袋叩きにされて痛い目にあって返されてしまう。分かってないです。全くの無警戒なんです、この神様は、この主人は。今の時代、セキュリティ第一の時代です。そういう時代に生きる私たちからすると、この主人ってのんきとしか言いようがないですね。もし事件があったら、事件に巻き込まれたら、それは警戒を怠っていたあなたが悪いというふうに言われてしまう時代でありますけど、だからそれは無警戒なあなたがいけないのよってことになってしまうんだけども、この主人は無警戒そのものですよね。お人よし、のんき、純真無垢、疑うことを知りません。イエス様は葡萄園の主人をそのように描いたんであります。これは私たちが今失いかけている心であります。いつもいつもちゃんと用心してなさいよ、無警戒じゃダメだよ、信用すると騙されるよ、のんきなことを言ってたら置いてきぼりを食っちゃうよ、今日そのように教え、そのように呼びかける私たち。お人よし、のんき、純真無垢、信頼すること、素直な心ですよね。素直な心、今の時代の人と人とのこのつながり、あるいは社会の中で忘れられてしまった失われそうなこの素直という美徳、実はこれこそが神様の誠の姿なのであります。そのようにイエス様は描いているんですね。神の本質、私の言葉で言うならば、お人よし、のんき、純真無垢な心、神様の愛というのは ここから溢れ出てきているのであります。たとえ私たちがどんなに神に背を向けて欲望のままに突っ走り残虐さをさらけ出しても、神様はお人よしで純真無垢に、そして私たちを信頼し続け、私たちとつながってくださるお方なのであります。祈ります。御在天の父なる神様、この今日のイエスの例えから私たちの罪深さとあなたの素直なお心を知ることができました。警戒しなければ騙されてしまう時代に生きていますが、どうか神様、あなたとつながることであなたの本性である素直な純真な心を私たちに保たせてください。こうしてあなたにつながることで日々それを教え、私たちにお与えください。救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。人知では到底計り知ることのできない神の平安があなた方の心と思いとをキリストイエスにあって守るように。